医療で未来を創造するラジオ、医療ラジ。この番組は、イェール大学で医療用画像を研究するタクト、ウェブディレクターの小座が、医療薬学をテーマに未来について語り合う番組です。タクさん、こんばんは。
こんばんは。
いやいや、今日は、こっちは今、日曜日の朝ですが、
うん。
朝サウナに行ったら、なんか眠くなってきちゃった。
朝から眠たくなっちゃってる。
今日一日を元気に過ごすために朝サウナに行ってきたんだけど、脱力感が今半端ない。
そう、それは大変だね。
でもちょっと今日はね、やらなきゃいけないことがあるから気合い入れているんですが、
そうなんだ。じゃあちょっと仕事の前で申し訳、仕事かどうか分かんないね、やらなきゃいけないことの前でしょう申し訳ないんだけど、ちょっと収録をしようという
話。いやこの医療ラジが一番やらなきゃいけないことなんで。
ね、そう。いや、今日はちょっと51回目ということで気持ちを新たにやっていこうかなと思うんだけど。
ほう。
早速なんかすごい怪しい話になりそうで、これは果たして適切なんだろうかと思ってるんだけど。
うん。
どっから話すか。テーマとしては、もう早速本題、雑談みたいな感じで始まって本題に入ろうと思うんだけど、
うん、
何について話すかっていうと、ブロックチェーン技術が発展してきてさ、Web3.0 時代に突入したと言われる昨今、まあ、いろんなこう、そのブロックチェーンという技術を使って何か新しいことできないかっていう活動が行われていて、で今日注目したいのはステップンっていうソフトウェアがあって、ソフトウェアっていうのかな、
ステップン、
うん、ステップンっていう、うん、活動なのかな、もうなんかこうソフトだけにとどまらないんだけど、っていうのがあって、で何ができるかっていうと、ランニングをすると、でランニングをするとポイントのような形で仮想通貨がもらえて、でそれが実際のそのお金の価値と結びついているので、走ると稼げるみたいなコンセプトの活動があって、まあ、それがついこの間、結構なんか去年の10月ぐらいから
ほう
なんかその活動が本格的に始動し始めて、今年に入ってまだ4ヶ月ぐらいなんだけど、すごい急激になんか知名度を上げているらしくて、
へえ、全く知らなかった。そうなんです。
なんかすごい面白いなと思ったから、それについて話そうと思うんだけどさ。
はいはいはい。
まあ、そもそも僕ランニングがずっと好きだって何回かリラジで言ってるじゃん。
言ってるね。
そうなんだけど、その大学時代は結構運動してたんだけどさ、仕事始まってからパタリと運動しなくなって、ほぼ約10年とまではいかないんだけど、10年とはいかないけど5年以上運動しない時期があってさ、でいや運動したいなというか、しなきゃなみたいな気持ちはずっとあったんだけどさ、なかなか習慣化することができずに、結構困ってたの、で僕のその習慣化のきっかけになったのは、そのあるこれはまあその今話したステップンとかとは全然関係なくって、そのランニングだけじゃないんだけど、運動のアクティビティを友達とシェアするその SNS みたいなアプリがあって、こっちだとストラーバっていうのが有名なんだけど、
へえ、なんかいろいろあるよねそういうのね。
そういろいろある。ナイキが出してたりとかさ、
ね、
ナイキランみたいな、いろんな会社が出してるじゃん。
うんうんうん、
アンダーアーマーはマップマイランっていうのを出してて、最初そこから友達に誘われてそこから入ったんだけど、それがねすごく良かったの僕にとっては。
へえ。
そう、相手がちょうどいいぐらいのそのランニングのなんていうのかな、スピードだったりとか、
頻度とかね、
頻度とか、あまりになんかアスリートみたいな人とか出てくると、やる気が多分そがれたと思うんだけど、ちょうどいいぐらいで、あ彼も走ってるんだ、じゃあ僕も走らなきゃみたいな感じで、で走ったらこういいね押し合うみたいな感じで、なんかこうお互いの活動を 一緒に走ることはほとんどないんだけど、
うんうんうん、
ちょっとこう 見ながらすると、お、今日あいつ頑張って走ってるの早いじゃないかと思うとさ、
うんうんうん、
僕もやってやるぞって気持ちになるわけ。
なるほどね、
うんうん、そう、それが結構いい刺激になって、
うん、
でランニング始めるようになってさ、
うんうんうんうん、
でやっぱりその習慣化するまでがすごい大変じゃん。
大変だね、うん、
そう。でも今1年もう2年ぐらいになるのかな、2019年って言ったよね確かね、前回2020年って言ったんだ、
うんうんうん、
2020年ぐらいからよし始めようと思って始めて、
うん、
ちょうど2年ぐらい経ってんだけど、だいぶ安定してきて、なんかランニングに行くことが特別じゃなくなり始めてるんだけどさ。
おお、それはいいね。
そう、でもそこまで一人だったら絶対たどり着かなかったなと思って、
うんうんうん、
で、いや、やっぱりそのテクノロジーがさ、
うん、
こうサポートしてくれるっていろんな場面であるけど、
うんうんうん、
ランニングの習慣をつけるのをサポートしてくれたのすごいありがたかったなと思ってて。
確かに、しかもそれ場所関係ないもんね、近くにいなくてもとね。
そうそうそうそう、
できるし、
別にどこにいてもいいわけ、
うんうんうん、
だから日本にいる人ともこうつながれたりとかできてさ、
うんうんうん、
で地図がこう出てきたりとか、
うんうん、
どのぐらいのスピードで出てきたりとか、
うんうん、
走ったのが出てきたりとかで、
うん、
なんかね結構面白くて、
うんうんうんうん、
っていうのがあって、あ、なんかその一人では無理なこともそうやってやるとできるなって思ったことがあって、
うんうんうんうん、
でもそのもう一つ、そのなんでランニングにこだわってるかっていうか、 なんでしなきゃなという思いを強めたかっていうと、
うん、
あの SNS 医療の形をさ見てたの、
うん、
YouTube のライブ配信を、
うん、
で結構毎回そのライブの時間に合わせて参加しようと思って、
うんうんうん、
あのできるだけ予定を調節してパソコンの前で待つっていう感じのスタイルなんだけどさ、
うん、
僕は、
うんうん、
でその一つの、ね、いつだったかな、1年前ぐらいなんだけど、
うん、
マウントサイナイ、ニューヨークにあるマウントサイナイっていう病院があってね、
うん、
そこでその老年医学なのかな、老年医学を専門とされてる山田先生っていう先生がいてさ、
はい、老年医学、
老年、そのお年寄りの方の医学とか、 あと緩和医療とかっていうのを専門にされてる山田先生っていう先生が講演してて、
うんうん、
そこでね、ランニングっていうかその中程度の運動はいいんですよっていう話をしてて、
うんうんうん、
おお、そうだろうねって思ったんだけどさ、
うんうんうん、
で中等度のその運動をすると、まあその死亡率が下がったりとか、が、
うん、
になりにくくなるっていう結果も出てたりとか、
うんうんうん、
あとはよく言われるのは心臓血管系の疾患、
うん、
心筋梗塞とか、うん、多分脳梗塞も含めて、
うん、
そのリスクが下がったりとか、
うんうんうん、
高血圧がちょっと改善したり、糖尿病が改善したり、でうつ状態とかうつ病も改善したりみたいな、
うん、
そういう効果が運動にはあるんじゃないかなっていうことが言われてて、
うん、
でその次のスライドがすごい衝撃的だったんだけど、
うん、
心血管リスクを下げるために必要な運動量、推奨されている運動量が150分パー、1週間に150分だったの。
はいはいはいはい、はい、
1週間に150分ってことは2時間半だよね、
うん、
1週間に2時間半ってことは1月で10時間も運動してないとさ、
うん、
いけないってことなんだけど、
うんうんうん、
それはなんか痩せるとかそういう次元じゃなくて、
うんうんうん、
心血管イベントのリスクがちょっと下がるかもしれないっていうおすすめが150分なんでね、
うんうん
うん、1週間に、
うんうんうん、
でその当時わそんなに運動してないわと思って、結構頑張ってやってたつもりだったのその頃には、
うんうんうん
うん、結構頑張ってるぞと思ってたんだけど、
うん、
1週間に150分も運動できてないかもって思って、
うん、
それもあって、あ、もっとやんないとなって思ったんだけどさ、
うんうんうん、
なんかこの運動を習慣化して歩くのも含めていいと思うんだけど、150分以上歩くのをどうやって達成するんだろうと思った時、一人じゃ無理だったけど、
うん、
いいなと思って、でここに来てさ、その新しいその概念、さっき紹介したやつがさ、
うん、
入ってきたら、
うん、
歩いてちょっと小遣いが稼げるってなると、それも一つ
モチベーション、
新しく運動しようとしてる人にモチベーションになったりするのかなと思って、
うんうん、確かにね。なんかあれだよね、ポケモン GO もそういう観点で作られたよね、確か。
あ、そうそうそう、だからポケモン GO って、
うん、
論文も出てて、確か、
うんうんうんうん、
そのヘルスケアに貢献しましたっていう論文が出てるぐらい、
うん、
結構いいなんていうの、運動を動機づけるにはとてもいいツールだと思うんだよね。
そうだよね、そのゲームっていうとどうしてもなんかさ、家の中で画面とかモニターに向かってさ、こう一、うん、人でやるっていうイメージがあるけど、ポケモン GO とか、あと任天堂のスイッチとかってそういう概念を変えたよね。
そうだよね、
うん、
運動とゲームがこう絡んでて、
そうそうそう。いやでも日本だけじゃないと思うけどさ、こう一時期さ、なんかもう大人たち、うん、スマホを持った大人たちが一箇所に集まってさ、そのさレアなポケモンが集まるとこにさ数十人こう集ってさ、みんなスマホ画面を見てるっていう異様な光景をよく目にしたけど、最近はあんま見ないけど、なんかそういうのあったよね。
あったあった。でもそれって多分いいことなんだよね、うん、熱中するぐらいさ、
うん、
運動 してるってことでしょ、みんなが、
うんうんうん、そうね。
そうだから、そのそれまでのゲームでもある程度そういうことはできてたんだけど、
うん、
何が違うかっていうと、やっぱりそのゲームのさ、
うん、
アイテムをゲットするためにみんな頑張って歩くわけじゃん、
うんうんうん、
ポケモン GO の場合はレアポケモンとかさ、
うん、
レベル上げをするための不思議な飴を手に入れるために歩くわけだよね、
多分、うんうんうんうん、
なんだけど、その育てたポケモンをなんかこう、自分はもう引退しようと思ってもなかなかこうそれをなんていうか監禁できないというか、
うんうんうんうん、
そこでゲームの世界から抜けたらそれはそれで終わりみたいな感じで、一つのゲームで世界が閉じちゃってるんだよね、
う
ん、今のところ。
そうだよね、ゲームをなんだろう、ゲームやんなかったらそれまでの蓄積が意味がなくなっちゃうっていうかね。
そう、アカウント丸ごと売るっていう手法はあるみたいで。
ああ、なるほどね。
結構そのサイトがあってさ、
うんうんうん、
アカウント売ります、引退みたいな感じで、
はいはいはい、メモリーカードみたいな
商品として売られてるんだけど、
はいはいはいはい、なるほど。
でもなんかそのこのポケモンはもういらないとか、あ、今このアイテムはいらないと思った時に、
うん、
売るプラットフォームがあるゲームもあると思うんだけど、インターネットゲームで、
うんうんうん、
なかなかそれがなんかこのできないというか、いう状況に今はなってて、
うんうんうん、
というのも多分だけど、僕もあんまりその、なんていうの、めちゃくちゃ詳しいわけじゃないから、もしかしたら間違ってるかもしれないんだけど、
うん、
デジタルデータっていうのは基本的にコピーしちゃうと同じになるから、
うん、
その辺がややこしいんだよなっていうふうに理解してるの。
確かにね、複製しようと思えばいくらでもできちゃうから、その価値自体は下がっちゃうみたいなこと。
複製を許しちゃうと、
まあそうね、
相手にこれを渡したいっていう時に、
うんうんうんうん、
なんかそれをなんていうのかな、誰からもらったか分かるようにしづらい、
うんうん、分かる分かる分かる。
なんかそれがその昔みたいにあのソフトウェアをさ、
うん、
一人個人個人が持ってセーブデータがそこに入ってて、
うん、
ポケモンを交換するって言ったら、このセーブデータからこのセーブデータにデータが移動するから、
うん、
だそういうやり取りはできると思うんだけど、
うん、
それを管理するのは難しいのかな、インターネット
で。技術的に複製しようと思えばいくらでもできちゃうってことだよね。そのオリジナルっていうさ、なんか概念がないじゃん、コピーに。
うん、
だけど、まあ、それが NFT によって解決するって話だよね、きっと。
そう、だからデジタルデータの販売を、
うん、
そのマーケット上で許しちゃうと、
うんうん、
僕が売り出してる不思議な飴と、オザが売り出してる不思議な飴って全く同じデータだから、それがね、複製もできるようになっちゃうってことだから、
うん、
それが難しいところだったんだけど、だからそのブロックチェーンの技術を使うと、
うん、
基本的にはそのデジタルデータ一つにつき固有にこう値を当てはめることができる、
うんうんうんうん、
一つのデジタルデータをすごく特徴的な唯一無二のものにできる、
うんうん
う
ん、
そういう技術だと思うんだよね。
そうだよね、うんうんうん、
だからそれそうするとそのアイテムを交換しやすくなったりとか、
うん、
だからその誰からどこを渡って自分の手に入ったとかっていうのも全部記録にできるような技術になってて、なんかそれをその仮想通貨と組み合わせて、
うん、
そのシステムを組んでるっていう感じなんだけど、
うんうんうんうん、なるほどね。それが最初のステップの話とつながってくると。
そうそうそう。だから、まあ、歩いて稼ぐためにはシューズを買わなきゃいけないっていうルールになってるんだけど、
うんうんうん、
今のところ、
うん、
シューズにお金を出してシューズを買って、
うん、
で、やっぱりやめようかなと思ったらそのシューズを欲しい人に売れるみたいな感じで、だからその次の何かこう他のゲームに移りたいなと思った時に、
うん、
自分が費やした時間が全部無駄にはならないっていうメリットもあると思うんだよね、
うんうんうん、なるほどね。いや軽くちょっと調べると今そのスニーカー自体がものすごく高くなってるらしいじゃない。
うんうんうん、
なんかそのスニーカーを開発するのに最低でも8万円ぐらいかかるから、それ以上の価格にはなってるみたいな書き方だったけど、
まあ、そうなんだ。
うん。なんかゲームとしてはだから、ちょっと始めるにはハードルが高い金額なのかもしれないけど、
うん。
まあそれをさ、売れるというふうに考えれば、ね、なんていうか、まあ、初期投資はかかるんだけども、
うん。
損にはならないっていうかさ。
そうね。で、多分、その今開発してるチームのフィロソフィーにもよってくると思うんだけど、
うん、
まあそのおだちん程度で動機づけができればさ、
うん、
より広い人がさ動機づけされるじゃん、
うんうんうん、
なんか何万円とか何十万円とか稼ぐ気は ないけど、
うんうんうん、
こうちょっと1日走って100円ぐらい稼げんだったら走ろうかなみたいな人たちもいるかもしれないじゃん、
うんうん、そうねそうね、
なんかそういう人向けなのかレンタルってっていうその
なん
ていうの機能も追加されようとしてるみたいで、
ほう、
靴持ってる人がレンタル貸してあげて、
はいはい、
自分のもので名前がついてるから一時的に貸したりとかできるんでね。
なるほど。でその
一時的に僕の靴をオザのアカウントのとこに移して、
うんうん
うん、でオザが走るとポイントが稼げると。
でその稼いだポイントの一部を手数料として払うみたいな仕組みかな。
そうそうそうそう。それをオーナーに何割、
はいはいはい、
走った人に何割みたいな感じの割り振り方がで簡単にできたりするんです。
へえ。
そうするとさ貸したいなって思う人も多いわけじゃん。そうすると走りたいけど靴買えないなって人が借りて走れるというところで、
うんうん、
始めやすく今後はなっていったりすると思うんでね。
なるほどな。いやいや面白いね。いやなんかそのシェアリングの考え方ってさ、
うん、
いやこの前なんかちょうど面白いなと思った話があって、
うん、
今最近カーシェアリングって結構さ流行ってるじゃない、
うん、
で、まあ、これ全く NFT とは関係ないんだけど、その、まあ、日本でも結構シェアリング、カーシェアリングのサービスって、タイムズとか、あと、うんう
んうん、よく使ってたよ。
そうそう、やっててさ。で、この前ちょうどね、グランピングっていうやつをやって、
うん、
まあ、キャンプが好きな人と一緒にやったんだよね。
うん、
で、その人はさ、トヨタのさ、なんだっけ、大きい車、バンみたいなやつ。ハイエースか。
はい。ハイエース、
うんうん、ハイエースをさ、中を改造してさ、もう、ベッドとか、もう電気とか水道とか使えるようにして、すごい、カスタマイズしてやってるわけよ。
はいはいはい。
で、そういったね、ハイエース、そういうなんか、キャンプ用とか、キャンピングカー専門のシェアリングがあってさ、シェアリングサービスみたいなのがあって。
うん、面白そう。
そうそうそう。で、 で、シェアリングってさ、普通の車をさ、シェアリングすることはもちろんできるんだけど、
うん、
なんかそういう、なんかもうカスタマイズしたとか、キャンピングカーとか、なんかそういう特化した車の方が、なんかそのシェアリングとしての価値が高まるというかさ。
いや、そうだよね。
高まるし、もちろんさ、初期投資はかかるんだけども、そういう車借りたいっていう人はいっぱいいるだろうし、使わないときに貸せる、なんていうのかな、貸せる経済性が高いっていう、効率性が高いというか、なんでなんかそのシェアリングという価値観が広まってきたことによって、なんかどんどんどんどんそういうキャンピングカーとか、なんか専門性に特化したものの価値の重要性が高まってるんだなと思ったんだよね。
ニッチなものがね。
そうそうそうそうそうそう。でそれすごい面白いなと思って、今タックの話も聞いてて、ちょっと似てるなと思ったんだよね。
似てるね、確かに、
うんうんうん、
だそれがそのインターネットのデジタルデータでもできるようになりつつあるっていう感じなのかな。
そうだよね、
昔は結構難しかったけど、
うん、
シェアリングエコノミーっていうのが流行り始めて、それが、うん、のインターネット上でもできるようになるっていう感じか、うん、
だその普遍的なさ、なんかその一般的なスニーカーよりも、なんか一つに特化した特徴のあるものの方が、なんかシェアされ、一回それ借りてみようかなとか、なんか自分でそれをさ、買いに行くのはちょっと最初ハードル高いけど、これ気になるから一回使ってみたいなと思ったら、使えたりするわけじゃん。
そうだね。いや、まあ、うん、この場合は単純に、めちゃくちゃ資金がある人は、
うんうん、
靴の性能をめちゃくちゃよくできるんで、
うんうんうんうん、
なんかその自分ではその自分の靴では全然稼ぎようのないポイントが借りると稼げるようになるみたいな、
なるほどなるほどね、
感じになるんだと、
うんうんうん、
だから1足しか買えないけど、
うん、
他の人のやつを借りて2足借りて走ると効率が良くなるとか、
いやそうよ、ね、
そういう動機づけがあるんだよね、きっと。
そうそう、じゃあさっきのキャンピングカー借りるっていうのもそのポイントじゃないんだけど、そのポイントキャンピングカーを借りることで家族のポイントを稼げるとかあるわけよ。なんかそのお父さんこんな車借りれてすごいみたいなそういう話をしててすごい喜ばれるんだって、やっぱ貸した人に。
いや絶対そうだね、
って言ってて、はあそれ面白いなと思って、なんかそう今日の話とリンクしたなと思ってさ。
面白いねそれ。
うん、なるほどなと思って。
稼ぐ稼ぐって言ってるけど、ちょっとここに注意事項を挟みたいんだけど、
うん、
これを喋ってるけど、ステップにみんな入りましょうっていうことを推奨してるわけではなくて、
うんうんうんうん、
むしろ今すごい黎明期でたくさん詐欺が横行してるんで、
うんうんうんうん、
ちょっと入らない方がいいかなって思っ てなんだけど、まあ、概念としては面白いから紹介してるっていうところをちょっと注意事項にしてもらいたいんだけど、
うん、
でもさ、そのアーントゥー何々っていうのが結構、
うん、
前からあって、アーントゥープレイみたいなやつは結構最初にあったんだよね、
うんうんうんうん、
それこそインターネットゲームが、
うん、
そのインターネットゲームプレイをすると仮想通貨が稼げる、うん、仮想通貨がもらえるみたいなのが一番最初にあって、
うんうん、
でもそれってなんていうの、ゲームやんないしなみたいな感じで思ってたの、
うんうんうん、
僕ゲーム楽しくないのに稼ぐためにゲームするの嫌だなと思ってて、
うんうんうんうん、
だけどだからそこになんかこうなんていうの、動機づけと結びつかないというか、なんかこうちょっといまいちだなって思ってたの、
うん、
でもアーントゥームーブだったら、
うん、
すごくさ、その福祉的な価値もあるじゃん、福祉というかその公衆衛生というか、人々の健康を推進するためにも役立つわけじゃん、
うんうんうん、
その別のアングルから動機づけをするというか、うん、今までなかったような動機づけをして人が運動習慣がつけれるといいよねっていう、
うん、
まあ、ちょっとこうそういう観点から作られてて面白いなと思った。
いや本当そうよね。いやでもちょっとやってみたくなったね、興味
は。まあでも今はね、ほんとなんか生き馬の目を抜くみたいな、うん、なんていうの、初心者狩りみたいな感じのことも起きてるし、 ちょっと危ないとは思うんだけど、でも面白いよね。
うん。それって今後さ、現実のスニーカーと、その、まあ、あの、仮想上のスニーカーがリンクしてくるってことが起こるのかな？
いや、ありそうだよね。なんかその、うん、このステップ自体がそうなるかどうかちょっとわかんないけど、
うんうんうんうん、
もっと AR のグラス、AR グラスがさ、
うん、
もうあと数年で市場にたくさん出回るだろうって、
うん、
結構いろんなニュースになってるけどさ、
うんうんうん、
それがスマホみたいに市民権を得るとさ、
うん、
グラスかけるとそのアプリで自分がこうデザインした靴が履いてるように見えるとか、
うん、なるほどね、
そういう感じになってきたりとかするよねきっと、
うん、
で そしてなんかこう本当にポケモンが出てきてさ、ポケモン GO バージョンなんとかみたいなのがさ、
うんうんうん、
開発されて、そのブロックチェーンの技術とポケモン GO みたいなのがキャラクターの世界とかこう結びつくような感じになってきたら、うんうん、よりそのねキャラクターのファンは動機づけされるだろうし、
うんうんうん、いやそのステップンのゴルフバージョンもちょっとできてほしいな、吸ったらやるかもな、
できそうだよ ね、 そうだよね、
ええ、
何でもできると思うんだよね、
何でもできるよね、
だブロックチェーンの技術自体はその、うん、もう医療応用最近聞けるような、その最近なんかその話が出るようになってきてて、
うんうんうんうん、
昔一昔前5年ぐらい前はもうディープラーニングだったの、うんうん、ディープラーニングを深層学習をどう医療に生かすかみたいな研究の話がよく聞こえてたんだけど、
うんうんうん
うん、ほんとね今年に入ったぐらいかな、
うん、
もしくは去年ぐらいからかな、ブロックチェーンかける医療をどうするかみたいな研究も少しずつ出てきてて、そうだからまあ一番最初に考えつくのは医療のその電子カルテ、
うんうんうんうん、
でをブロックチェーンで機密性を高めて、
はいはい、
今ってどうしてもその電子カルテにはなってるんだけど病院の外に持ち出すことがセキュリティ上厳しかったりすることが多くて、
なるほどね、
すごくこう、うん、セキュリティに気を使ってネットワーク組んだりとかしなきゃいけないんだけど、
うんうんうん、
ブロックチェーンの技術使うとその匿名性というかの機密性が上がるから、
うん、
そのカルテを他の病院に持ってっても大丈夫とかシェアしやすくなったりとか、患者さんが自分のカルテ情報の所有権をもっとこう主張できるようになったりとか、
なるほどね、
そういったデザインにもすることができると思うんだよね、うん、だからここ最近、
うんうん、
医療かけブロックチェーン NFT みたいな話も聞こえてきてて、なんかそのなんか Web 3.0 とか言われるけどさ、
うんうんうんうん、
それもそろそろ実用段階に来てるのかなっていう印象があって、
なんかその Web 3.0 とかの話すると、まあ、今のインターネットってすごいなんていうか ローカルというか、なんていうかまだまだ改良の余地があるんだなっていう風に思わせられるよね。
うん、
うん、あんまりその辺まだ勉強してないんで、ちょっと引き続き勉強したいなと思います。
そうです、
ね、ゲームやんないからさあんまり、
そうそうそう、やっぱりどうしても最初なんかゲームっていう印象があるよね、
うん、
まあ、うん、NFT だとアート、なんかデジタルアートとか、
うんうんうん、
デジタルミュージックとかのその、うん、コピーできなくして著作権をもっと主張できるようになるっていう良さはあると思うんだけど、うん、なんかその辺にとどまってたのが最近こう適用がすごく広がってるなーって感じがする、
うん、そうよね、だからまあ話を聞くと何でもできちゃうなって思うから、それがどこまでいくのかっていうのは気になるよね。なんか、
うん、
全部やると多分相当大変じゃない、体力もいるだろうし、なんかそれがどの辺まで現実社会に侵食してくるというか適用されるのかみたいなところは気になるな、
うん、いろんな分野でね、 SNS がさ、うん、たくさん、うんできたみたいな感じで、いろんな分野でいろんななんかでそのブロックチェーンを使った活動みたいなのができるんだろうね、
うんうんうん、なるほどな。今日はそんな感じですか？
そうですね。まあ、それが言いたかったのと。
うん。
うん。そう。あ、そうそうそう。で、結構もう、すごい活動的に、そのチームが動いてるみたいで、
うん。
アシックスとコラボするんだって、
早速。
アシックスのスニーカーみたいなデザインの、
うんうん。
スニーカーを販売しますみたいな抽選で、うん、抽選何名だったかちょっと忘れたんだけど、
うんうん、
購入券が当たるキャンペーンやりますとか言
って。へえ、なるほどね。またそれにプレミアがつくんだ。
それはプレミアはつくと思うんだよね、
うん、
やっぱりそのアイテム自体はさ、それでしか買えないからさ、
うん、
そんなそのなんていうの、コレクター心くすぐるじゃんスニーカーって、
うんうんうん、
それがその現実世界だけじゃなくて、
うん、
デジタルでもできるデザインなんだなと思って、
うんうんうん、
だからここからさ多分ナイキとか、
うん、
アディダスとか、
うんうんうんうん、
入ってこようと思ったら入ってこれると思うんでね、
うん、
だからそういう意味ではすごい上手なデザインだなというか、
うんうんうんうん、
ちゃんと なんかね、この活動自体が詐欺なんじゃないかっていう批判もあるわけ。本当に成立するのかみたいな。まだ概念が新しすぎて、
うんうんうん、
ちゃんとした誠実な人たちなのかどうかわからないっていう運営側が。
そうだよね。例えばそうだよな。ブラックボックスってブラックボックスだもんね。
そうだからその人たちが全部ね、そのコードを書いてるわけだから、
うん、
あるところでダッと持ち逃げするっていう可能性もゼロじゃないし、いろんなリスクが潜んでると思うんでね。ただまあそのアシックスとコラボしたりとかさ、うんうんうん、現実にもうなんていうの、
すでに権威のあるメーカーとかね、
そうそう、それもそのニュースも最初嘘なんじゃないかとかいろいろなんか疑惑があったらしいんだけど、
うん、
本当にそのプロジェクトは進んでるみたいで。
なるほど。
だから、まあ、ちょっと注意し、このステップがどうかっていうのは分かんないんだけど、
うんうん、
ゆくゆくこういうのが、こう、落ち着いてきて、
うん、
本当に馴染んでくると、面白い、なんかこう、世界になるのかなって気がする。
うん、まあまあ、現実の世界でもそういうね、詐欺まがいのこととかって多いし、
うん。
俺もなんか、スニーカー、ネットショップで一回買ったら届かない。買ったことがあるし、まあまあそれと同じようなことなのかなと思うから、う
ん、ね、まあそういうリスクはやっぱりどこにでもあるというか、
うんうん
う
ん、
注意はしなきゃいけない。今は特に多いからそこは注意した方がいいと思うんだけど、
う
ん
う
ん、
そうねそうね。いやいや面白い話でした。
いや個人的にはランニング好きで、
うんうんうん、
もう医療ラジで喋るしかないで今日それを持ってきました。
うんうん、いやいやいや面白かった。じゃあ今日は NFT の話、ステップンの話ということで、
うん、
はい、じゃあ引き続きランニング頑張ってください。
いや週250分走らないといけないからね。
週250分だと走る
っていうのはちょっときついんだよな。
1日に30分ぐらいでしょ。2、30分でしょ。
でもさ、ほぼ毎日30分走らないといけないんだよ。
まあまあまあそうね。
30分走るって結構結構大変なんだよ。
確かにね。
うん。
あと走ると汗かいたりしてさ、その後シャワーしたりさ、なんかお腹空いたりさ、うん、なんか30分だけ。
いろんなさ、
そうそうそう、
いろんな障壁があるわけじゃん。
あと、
ちょっと今寒いしなみたいな。
洗濯も出るしね。
みたいな。そう。
わかるわ。
いろんなこうなんていうの、習慣化を止める障壁があるんだよね。
そうですそうね。
でも。今走ったら500円あげますよって言われたら雨でも走るかもしれない僕は、
うんうんうん、
だから面白いなと思って
うんうん、うん、まあうまくね、そのお金っていうのをモチベーションのにして習慣化するっていうのは大事よね、
うん、一つにはなるでしょう。
そうそうそうそう。はい、じゃあ本日はここまでということで、
はい、
感想などありましたらツイッターぜひお待ちしております。
お願いします。
はい、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。